失礼します、マスターさん。
ここがマスターさんのお部屋ですか。とても綺麗ですね。すごくご立派です。あ、こちらにアルタキアラを、私の剣を置かせていただきますね。いきなりどうしたのってお褒めするのは当然のことです。身の回りをきちんとしているということは、よどんだ雰囲気を嫌い、常に心と体を清潔に保ち続けている証。そんなあなたを称賛するのは極めて当たり前のことなのです。ええ、では前置きはこの程度にして、お隣失礼しますね。ベッドが柔らかい。この時代じゃこんな上等な家具まで民家にあるものなのですね。誰もが平穏に暮らせて贅沢できる、これほど国の平和を象徴するものはありません。あ、すみません、つい私たちの常識を持ち出してしまいました。私が生きていた世界では、それこそ王族か有数の貴族ぐらいしか、こういった贅沢なものをもらえませんでしたから。じゃあ、早速耳かきに移りましょうか。あなたとはいろいろとお話ししたいですし、さっきのご馳走のお礼もこれで存分にさせていただきますから。私に任せてください。ではマスターさん、そちらのベッドに横になっていただけませんか。
私も、お隣失礼します。
緊張してます？遠慮しないでください。このアンヤのバルキュリアプリンセス、エルネスティーネ・エーデルもまた、イリスと同じエクラントドールが一人。あの子にできることが私にできないはずありません。まだ納得されたご様子ではありませんね。そうだ。なら今この時は私のこと、あなたのドールだと思って接してください。私もあなたのことを、使えるべき主だと思って接しますから。ね、マスターさん。その顔、分かっていただけたようで、何よりです。それでは、私に合わせて深呼吸しながら、肩の力を抜いてください。そうです。落ち着きました。ではでは、そろそろ耳かき棒をお借りして、最初はこっちから始めますね。はい。 リコリコリコリ。気持ちいいですか？それほどでもありますとも。冗談です。イリスの言う通り、あなたはこれがすごく大好きなのですね。こういったことほとんどした覚えがありませんが、うまくいってるなら何より。私にできることであなたを癒せている。私の力であなたにご恩を返せる。この気持ちを感じることができて、なんだかすごく嬉しいです。他人に尽くすことでこんな気分になれるなら、毎日してもいいくらいですね。いいえ、大げさだなんて、とんでもありません。確かに、あなたにとってお料理は朝飯前かもしれませんが、それはいつの時代、どこの世界でも誉れ高き特技に違いありません。人が生きるということに、料理は必ずついて回りますから。正直、器用なマスターさんが羨ましいです。私、お料理が全然できませんもの。はい。私は、リュミエール王国で王女として生まれたイリスと同じように、フィンスターニス帝国の皇女として生まれた存在。だから幼い頃から、将来国を統る王として必要とされる勉学に励みながら育ってきたのですけど、そちらを優先するあまり、お料理とかお絵描きとか女の子らしい知識や技術をあまり経験できていないのです。私と違ってリーゼは乳母のお家で育ったので、時折あの子からいろいろと教えてもらっているのですが、これが なかなかうまくいかず。私、ドールになってから自分が不器用な人間だってことを初めて痛感しました。せめてお料理くらいできればレイラを喜ばせてあげられるのですが、はあ、いいのですか？私に料理を教えてくれるって。ありがとうございます。そう言っていただけてすごく嬉しいです。私もそういったことができるようになればリーゼの負担も減らせますから。なら約束です。いつか絶対私に完璧なお料理教えてくださいね。やはりあなたは素敵な方です。だからイリスもアクアもあなたの元にとどまっているのでしょう。あの子たちを一目見てわかりました。私の知るイリスはもっと不遜で人を寄せつけない印象がありましたが、今のあの子は収まるべき鞘を見つけたというか丸くなったと思います。アクアもすっごく懐いていますし、慕われているのですね、あの子たちに。いいえ、ご謙遜なさらないでください。あなたは普段の生活に加えてイリスたちを守り一緒に過ごしてきた。それは決して楽ではなかったでしょう。彼女の友としてあなたがイリスたちのそばにいてくれたこと、すごく嬉しく思います。この耳かきで少しでもそのお疲れを取り除いてあげますね、マスターさん。少しずつ先っぽを巧みに使って取れています。確実にしっかり綺麗にしてすっきりしましょうね。 だいぶ肩の力抜けてますね。よろしければそのままお目をつむっていただいて構いません。眠たかったらそのままお休みください。あいにく私は子守歌を一つも歌えませんが、その代わりとことん癒せるよう精一杯努力させていただきますね。だいぶこっちの方は取れてきましたね。では一区切りということで、お耳をふーってさせていただきます。せーの。足に入りますね。今度は反対をやりますから、体を逆に向けていただけますか、マスターさん。ええ、助かります。こっちもさっきと同じくらいしっかりやらせていただきますね、マスターさん。 聞してもいいですか？イリスはこの家に来てからどんな風に過ごしていました？家の中で毎日楽しく過ごしているですか？私たちも普段はそんな感じですけど、たまにレイラと一緒に外に散歩に行ったりしましたよ。もちろん普通のお人形のふりをしてですけど。フランスの街ってすごく素敵なんです。三角形の屋根が並ぶおしゃれな街並みに、どこまでも続く石造りの道路、自然と人の文化が調和し折り合っている、とても綺麗な景色でした。それに近くにあるお店のスイーツがすごく美味しいんです。フィナンシェ、エクレア、マカロンとかたくさん買って3人でいつも食べてます。食べることが好きなんだって当然です。叶うならこの世界のお料理もお菓子も全て制覇したいくらいですから。私が食べ物を好きなきっかけですか？そうですね。もしかしたら私の魂に流れる血が食べ物に貪欲なのかもしれません。少し昔話をしましょう。私が生まれ育った私の国についてです。私の故郷は冷たき闇の国、フィンスターニス帝国。遠くにある山脈によって日の光が遮られ、太陽の恵みを預かることができない荒野の広がる貧しい国でした。そしてまだフィンスターニスが帝国と呼ばれるよりも前の時代、当時のフィンスターニスは王を持たず、民は仲の悪い周辺の小国と争いの日々を送っていました。そして食料も領地も敵に奪われ続けて、滅びの最後が差し迫っていた時のことです。その戦乱の世に現れたのが一人の黒騎士でした。大きな戦を後にした彼は、生まれ故郷を目指して山々や平原を進み続ける中、偶然にもフィンスターニスの地に流れてきました。そして戦いに疲れ、長い旅の中で衰弱した彼を見つけたフィンスターニスの民は、みんなで力を合わせて彼を解放しました。そして元の元気を取り戻した黒騎士はこう言います。助けてくれた礼に、この国の問題を解決したいと。彼は体を休めている間、フィンスターニスが周りの国から狙われていることを知ったのです。彼は自分を助けてくれた民を守るため、共に戦乱を駆け抜けた愛犬、暗刀、アルタキアラを掲げ、フィンスターニスを守るために奮いました。彼のまとう黒き鎧は、風の速さで戦場を駆け抜け、彼の握りし暗き剣は、イカズチの鋭さで敵を撃つ。彼はたった一人で幾万の兵士を相手取り、日の光が当たらないフィンスターニスの大地で、終わりの見えない戦いを送り続けました。やがて黒騎士が 民を脅かすすべての敵を退けた後、フィンスターニスを救い、勇者として迎えられた彼は、再び故郷に戻るために放浪の旅に出ようとします。しかし、彼を慕う民は、この地に残ってほしいと言いました。そしてさらに、この国を治める王になってほしいと願い出ます。民の熱意を受け止め、その願いを聞き入れた彼は、故郷を捨て、新たなフィンスターニスの王、すなわち皇帝の座に君臨しました。そして、荒れていた周辺の国々を我が物とし、平和と秩序を敷いた上で、天寿を全うしたとされています。皇帝としての役目と、黒騎士の剣を受け継いだ彼の子孫たちは、山々を越えた先にある隣の国、リュミエール王国と、やがて同盟を結んだ後、共に恒久的な平和を目指すべく、平和の維持に努め続けた、と言われています。これがフィンスターニス帝国に伝わるお話。幼い頃、父から言い聞かされたフィンスターニス帝国を起こした黒騎士の伝説です。そして私が受け継いだこの黒の聖剣。アントー・アルタキアラは、我が皇族に代々受け継がれてきた黒騎士の哀悼そのものなのです。私がトールとなった時、気づけばこの剣も私と同じ大きさになっていました。彼はこの剣と共に、明日の行方すらわからない戦乱の世を生き抜いてきました。だからなのかもしれません。かつて黒騎士が飢えに苦しみ、飢えを癒してくれた民のために戦い続けたから、彼の食への執念が子孫である私の魂にも受け継がれているのかもしれませんね。気にかけてくれるのですね、マスター。ありがとうございます。そう言ってくれて。もし、あなたが黒騎士を助けたなら、きっと彼も、あなたに恩返しをしていたかもですね。 ださいマスター。最後の大詰めに入りますから、動かないでくださいね。そうました。お疲れ様です、マスターさん。これであなたの両耳はすべてこのエルネスティーネが完璧に綺麗にさせていただきました。眠そうなお顔をしてますね。眠いのならこのまま休んでください。後でリーゼをお呼びしますし、みんなには私の方から伝えておきますから。はい、おやすみなさいマスターさん。あなたとこうしてお話できて楽しかったです。またこんな時間を過ごせる時を楽しみにしてますね。